恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は、新約聖書、コリント人への第二の手紙、13章の11節から13節までです。お読みいたします。コリント人への第二の手紙、13章11節から。終わりに、兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって、互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。皆さんと一緒に学んできました。コリント人への第二の手紙の連続公開説教が今日その最終回となりました。今お読みしましたところから、愛と平和の神がという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。先週の月曜日のことでした。奉仕を終えて東京からこちらに帰ってくるとき、モノレールにこう乗っていましたら、私の隣に座った二人連れのご婦人の方がしきりにお土産についてこう語り合っているんですね。そしてその一人が、私どうしても羽田で東京バナナを買って帰らなくっちゃと言うんです。東京バナナ、なんだろうと思いました。矢に力を入れて東京バナナというもんですから、台湾バナナみたいに東京でもバナナ作ってるのかなと思いながら、新しくなったこの羽田空港をこう見て歩いてましたら、売店のところに大勢の人だかりがありまして、それを覗いていました。そこに東京バナナって書いてるわけです。ああ、これだと思いまして、試しに買って帰ろうと行列につきました。飛ぶように売れてるんですね。そして見てましたら、売り子の女性が、この見事な応対をしているのです。もう満面の笑みを浮かべてですね、お客さんにですね、こうサービスしているわけです。私はそれを見ながら、あんな笑い顔、一日中やってるわけですから、疲れるだろうな、もうあんな風な顔になってるのかな、なんて思いながらですね、並んでましたら、私の順番がやってきました。私も、こう、注文をしましたら、やっぱり私にも、満面の笑みで、こう、応対してくれるわけです。その時驚いたのは、大勢のお客さんを次々さばいているんですけれども、私と応対してくれているその数秒間です。でもその数秒間は、まさにその売り子さんは、私一人と応対しているっていうですね、応対ぶりなんです。私にもう全力でサービスしようっていうですね、もう神経が私お客さんに集中しているわけです。そして瞬間的にこの売り子さんはですね、私の全身をパッと見たんでしょうね。私の左手にいくつかのこう荷物がこのバラバラにこう持ってたんです。それをさっと見て取りまして、そちらのお荷物も入れるためには大きな袋がお入り用でしょうと言って、奥から大きな袋を、それはそれ大きな袋をポンと出してくれて、全部一つにまとめて持つことができるようになったんです。私は感激しちゃいまして、その日、この売り子さんは一体何百人、いや何千人のお客さんに応対したんでしょう。ですけど、私に応対するとき、もう私がたった一人のお客であるかのように気遣いをするわけです。心遣いをするわけです。なんとも、嬉しい気持ちになって、東京バナナだけでなくして大きな感動をいただいて、今度も東京バナナ買おうとですね、思わされたんですね。さあ、パウロも、この第二コリントの手紙を通して、コリントの教会に対する様々な多くの心遣いを示したのですが、この 最後に至って、実に行き届いた配慮をもって締めくくるのです。これまでずっと皆さんと第二コリントを学んできましたが、皆さんも感じたように、この手紙は非常にある意味で厳しい、また難しい内容をはらんだ手紙です。パウロは実に難儀しながらこの手紙を書いたと思われます。コリント教会の中にある多くの困難な問題を取り扱ってきたのです。そしてパウロは他のどこでも見せたことがないような素顔の自分、裸の自分を見せながらコリント教会に迫りました。まさに捨て身でコリント教会を築き上げ立て直そうと全力を尽くしているのです。時に激し、時に涙し、時に怒り、時に優しくパウロは書き送ったのです。いよいよペンを置くにあたって、彼はもう一度念を押します。念を押します。11節。終わりに兄弟たち、愛を込めた語りかけで締めくくります。喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。彼がずっとこの手紙で言ってきたことをもう一度短い言葉で念を押すのです。喜びなさい。喜びを忘れ、悲しみだけ、苛立ちだけのコリント教会に、イエス様にあって、喜ぶことを勧めます。命じます。クリスチャンの特徴は、喜びだからです。完全なものになりなさい。前回、13章の9節にもありました。後半に、私たちはあなた方が、完全なものになることを祈っています。すなわち、成熟したクリスチャンになることです。成熟した大人のクリスチャンになりなさい。コリント教会に起こっている多くの問題は、言ってみればクリスチャンとしての未熟さから出てきた問題だったのです。慰めを受けなさい。コリント教会のクリスチャンたちは傷ついていました。疲れていました。緊張ばかりをして安らぎとゆとりのない状態に陥っていました。ですから、静かに傷を癒し、疲れを癒す時が必要だというのです。慰めに満ちた神様の慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。一つ体なる教会が今やバラバラで互いに分裂し分派を作り非難し合っていたのです。教会が一つの心でなければ全く無力になってしまうのです。平和を保ちなさい。互いの間に苦々しい思い、争い、妬み、憤り、そしり、陰口が飛び交っていたのです。平和を保ちなさい。教会、それは神の家です。そこに神様がおられることを誰もが感じられるようでありたいものです。神様はここで愛と平和の神と呼ばれています。教会が愛と平和の神様が共におられるということを誰もが感じられるところであったら、どんなに素晴らしいことでしょうか。神様は、教会を通し、また私たち一人一人を通して、愛と平和を表そうとしておられるのです。教会、そこでは神様の愛が語られ、神様の愛を受け取った兄弟、姉妹が、その愛で互いに愛し合うところです。初代教会、最初の教会は、教会の外の人々から、見よ彼らはいかに愛し合っていることか、と尊敬を持って称賛をしていたわけです。教会、そこには実に様々な人々が集まっています。ものの考え方、感じ方、捉え方が違います。しかし、そんな様々な違いがあっても、それを超えた不思議な一致、平和が漂っているところなのです。人々が本当に心から渇き求めているのも、この愛と平和です。教会にこそ、この神の愛と平和が注がれていることを、ぜひとも私たちがしっかり受け止めて、人々に表すものでありたいのです。 12節。聖なる口づけをもって、互いに挨拶を交わしなさい。これは聖書の中に、聖なる口づけをもってとありますので、今日からこの礼拝終わったらみんなで、この聖なる口づけをするようにしましょうか。あまり、ちょっと困りますね。実はユダヤの街道では、習慣として、街道での礼拝が、安息日の礼拝が終わりますと、この聖なる口づけっていう習慣があったようです。しかしその場合も、男は男です。女は女です。外国でも本当にですね、挨拶として、口と口をですね、ペタッとくっつけるわけじゃないわけです。耳元にですね、チュッとですね、こうやるような、実にスマートなですね、この口づけっていう挨拶があるわけです。しかし、この挨拶っていうのは、それぞれの国によって文化と習慣が違います。ユダヤの国ではそのようなですね、習慣があったわけです。じゃあ日本ではどうしたらいいんでしょうか。これからお互いに顔を合わせると、みんなですね、さっと床に座って、三つ指ついてお祈り、ご挨拶をしましょうか。ああ、いいですね、なかなかですね。あちらでもこちらでもですね、みんな三つ指ついてですね、挨拶をしていると。まあ、麗しいかもしれませんけども、畳の部屋でないところで三つ指つくのもちょっとおかしいです。ですね。しかし、本当にですね、聖書の中で繰り返し繰り返し、聖なる口づけを持って挨拶をしなさいという言葉が出てきます。それは、それだけ兄弟姉妹の挨拶ということがとっても大切だということです。兄弟姉妹としての愛情のこもった、心のこもった挨拶をですね、私たちもぜひ身につけたいものです。この挨拶っていう漢字は、心を開いて迫るっていう言葉なんですね。本当に心を開かなければ、相手に心を開かなければ挨拶ができないのです。そして本当にこう近づいていかなければ挨拶にならないのです。誰か挨拶してくれるだろう。いいえ。あなたが心を開いて、特に知らない人のところに行って挨拶をする。そういったですね、私たちは自分で自分に訓練を課す必要があります。どうしても教会に来ると、昨日あった仲良しに挨拶をしてよかれと、それでしてしまうのです。しかし、教会での挨拶は、ぜひですね、お互いに知らない人、最近声を掛け合っていない人に近づいていって挨拶をするものでありたいのです。アメリカの教会の礼拝ではあちらこちらの教会で礼拝のプログラムの中にこの挨拶の時間があるわけです。3秒みんなで起立して歌います。そしてもう立ったまんまで。では皆さん、あなたの周りにいる方々に挨拶をしましょう。特に知らない人や新しくいらっしゃった方々に心からの歓迎の挨拶を交わしましょう。と言ってしばらくの時間を置きます。そうするとみんなですね、あーっとですね、動きながら挨拶をし合うのです。実は、先週の日曜日、私は御殿場での町田クリスチャンセンターっていう教会のキャンプで奉仕をしていましたが、その教会の牧師はアメリカ帰りだもんですから、この習慣をそのまま取り入れてるわけです。礼拝の途中で、じゃあ皆さん、あなたの前の方々、5人の方と今日は挨拶をしましょう、って言ってですね、挨拶を、握手をして回るんですね。まあ、握手も日本の習慣とはちょっと違うかもしれませんので、まあ、教会では握手はとてもいいかもしれませんけど、やはりやっぱり男子は男子、女子は女子に限った方がいいかと思います。ですね。その教会では男子も女子もみんなですね、もう誰からとなく挨拶するんですけども、この教会は少々お堅い教会でございます。初代教会においてはですね、この聖なる口づけっていうのが、聖餐式とワンセットでなされていたようです。今日、先ほど聖餐式を行いました。この聖餐式の時に、この聖なる口づけっていうのが、この同じプログラムの流れの中で行われたっていう証言があります。すなわち、聖餐式っていうのは先ほども言いましたように、主にある家族。私たちは神様にあって一つの家族です。そのことを確認する時でもあります。ですから、その前に、心の中に何かわだかまりを持っていたら、それをですね、まず聖なる口づけを持って解いて、謝るべきことがあったら、許してください、と、前もって謝って、本当に心を通い合わせてから、この聖餐式に臨んだわけです。これはとても素晴らしいことです。聖餐式の前に、そういう人間関係を一つ一つチェックしながら、 この整理しておくことはとても大切だからです。方法はともかく、私たちもぜひですね、この心のこもった挨拶を互いに交わすことのできるものになりたいと思います。礼拝の前にあんまりそれをこの華々しくしない方がいいです。礼拝の前は、本当にですね、この黙礼ぐらいで済ませましょう。礼拝の前に、ああ、懐かしいわ、なんていう感じでですね、あちらでもこちらでも、この声が飛び交うっていうことになると、ちょっと礼拝の前のこととしてはふさわしくありません。礼拝の前はお互いに黙礼ぐらいで済ませるようにしましょう。ですね、よく紹介しますけれども、韓国の教会でそのことを私は嫌というほど教えられました。親しくなったですね、一人のクリスチャンに礼拝の前に出会いましたので、いやーと言ってですね、私が近づこうとしましたら、彼はですね、ダメだって言うんですね。礼拝の前に挨拶しようと思ったら、ダメだって拒まれるってのは大変です。そうしましたら、その方はですね、今静まる時ですから、ですね、まず神様の前に静まってから、それから挨拶ですっていうことでですね、後からその言葉をいただいたんですけども、本当にですね、礼拝の前っていうのは、本当に静かに主の前に備えるとき、そして先に来た方々がもう主の前に静かに備えているんですから、後から来た方がそういうですね、方々のそういうものを邪魔してはいけません。ぜひ、後から来る方々も本当に前に来て、もう備えている方々の邪魔にならないように、そっと入ってくる。そういうですね、心がけをいたしたいと思うんですね。ただ、礼拝の後に私たちは、フェローシップアワー、交わりの時間というのを持っています。これは短い時間ですけれども、まさに聖なる口づけの時間です。本当にですね、心からの挨拶をですね、交わしましょう。それも、できるだけ多くの人たちに声を交わして、消息を問い合いたいものです。さあ、パウロは挨拶を送り、13節。最後のところを、祝福の祈り、祝祷で締めくくります。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。祝祷です。聖書の中に祝祷はいくつかあります。民数記に出てくる大祭司の祈りと言われる祝祷とか、ヘブル書に出てくる祝祷。レナード先生はそのヘブル書の後に出てくる祝祷をいつも使っておられます。私はこのコリント第二の手紙13章13節の祝祷を礼拝の後で主に使わせていただいています。祝祷にはどんな意味があるんでしょう。ああ、これで礼拝が終わった。さあ帰れるぞっていうですね、終わったっていう印じゃないんですね。私たちは一週間のスタートは、この主の日、日曜日の朝の礼拝からだと考えます。クリスチャンでない方は、一週間の始まりは月曜日です。日曜日は一週間の疲れを癒して、さあ月曜日から今日から始まるっていうスタートですけど、クリスチャンは違います。クリスチャンはこの礼拝がスタートです。週の初めの日、日曜日の朝にまず教会に集まり、神様を賛美し、御言葉に聞き、神様に祈り、自らを主に捧げて、礼拝っていう言葉の意味は、神様に自分の体を捧げるっていう意味です。神様、私をあなたに捧げます。この一週間もあなたに捧げたものとして私をお持ちください。そういう意味が礼拝に込められているのです。そのようにして一週間がスタートするのです。そしてその礼拝の最後が祝祷です。祝福の祈祷、祈りです。祝祷っていうのにはどういう意味があるんでしょう。二つの意味があります。第一に、祝祷とは、祝福を求めての祈りではなく、神様からの祝福の宣言という意味を持っています。最後の祝祷は、神様どうぞ私たちを祝福してくださいという意味じゃないのです。そういう祈りじゃなくして、神様からあなたへの祝福の宣言なのです。ですから祝祷の時、皆さんがこう立っている中で、牧師は、手を挙げてこう祈ります。ある牧師は両方の手を挙げます。もう全体に行き渡るようにですね。でも恥ずかしがり屋の私は、片方の手だけ、まあそういう意味ではないんですけれども、一方の手を挙げて。これは、本当にですね、神の権威を表します。 神からあなたへの祝福が今与えられますということを意味しているわけです。そしてこの祝福を私たちがいただくとき、ああ私もこの一週間も神様の祝福を受けたものとして歩んでいくのだという神が私を祝福してくださったという確信を持って出発していくのです。先日岐阜県で行われた同盟福音教団のキャンプでキャンプファイヤーの前に各教会の参加している教会ごとに寸劇の発表があったのです。まあ、一番傑作だったのは瀬戸先生が牧会していらっしゃる白民教会の寸劇でした。そのキャンプの講師の半生を劇にして恥ずかしくもですね、そして瀬戸先生が横山牧師の役をしたんです。そしてですね、知ってらっしゃる方は知っている、知らない人は知らないんですけど、その横山牧師が牧師を逃げ出そうと思って本田技研を受けに行ってパンツ一つでラジオ体操をしたところをですね、生々しく再現したんですね。そしてその時の身体検査をした方をですね、奥さんがやりまして、前に立っているご主人に向かって、さあ、洋服を脱いでください。全部脱いでください。なんとですね、下も脱いでください。って言ったんですね。奥さん、そういうつもりではなかったんです。上を脱いでくださいっていうはずをですね、下も脱いでくださいって言うんで。まあですね、ちょっと色めき立ったんですけども、幸い、下は抜きませんでした。でも、なんだか見てはいけないものを見たような思いがしたんですけども、その時ですね、ある教会が、5つのパンと2匹の魚で、5000人の人たちにお腹いっぱい食べさせたという奇跡をですね、この劇でやったんです。それはとても愉快な劇になりました。お弟子さんたちがキャンプファイヤーに集まっているみんなのところを回りながら、皆さん、何か食べ物ありませんか？何か食べ物ありませんか？そしたらですね、もう初めから準備してあったわけです。一人の子供がですね、ここにお弁当があります。5つのパンと2匹の魚です。なんだ、こんな貧しい弁当か。でもいい、それをください。って言ってですね、もらって、じゃあ、これをみんなで分けようって言って、弟子たちがですね、分け始めたんです。そうするとイエス様が、おい、ちょっと待て。私の祝福の祈りが終わってからだ。実に、大笑いになりました。祝福の終わりが、祈りが終わってから、分けなかったら、5つのパンと2匹の魚はそのまんまだったわけです。以前にもご披露しましたように、私は毎週やっている一つの奇妙な儀式っていうのがあります。これは牧師室での秘密の儀式でございます。牧師にとって一番一週間で難儀する仕事は説教の準備です。難儀しながら土曜日に何とか説教準備が終わります。説教の準備が終わりますと、この説教はですね、こういう、この、紙にですね、こう書き込むんです。全部ですね、一字一句こう書くんです。でもこれを書き終わりますと、説教準備が終わったっていうですね、もう、大きなですね、解放感が来るんです。ある場合はこれが、土曜日の夜遅くまでできないこともありますし、昨日みたいになんと、お昼に終わってしまうというですね、珍しい日も時たまあるんです。でも、この準備が終わりますと、これで終わりじゃないんです。いつもですね、準備が終わってもパラパラとめくりながら、ああ今回も貧しい説教準備だったなとですね、本当にがっかりします。いつか最高の説教をできるようになりたいなと思いながら、いつも本当に貧しい説教だなと思うんですけど、そんな準備が終わった後で一つの儀式が始まるわけです。これは誰にも公開したことはありません。見せたことはありません。変な話ですけど、牧師室の机の上で誰も見ていないのをよしとして、これをですね、上の方にこう持ち上げるんです。神様、貧しい5つのパンと2匹の魚です。これが私の精一杯のお弁当です。どうぞ、でもこれしかありません。これを取ってください。そしてこう持ち上げたまんまで、神様、今あなたがこのお弁当、この説教準備を祝福してくださったと信じます。 神様の祝福を受けたものとして今これをもう一度あなたの手から受け取ります。皆さん、そうして受け取りましたこの説教は、もう以前の説教とは違うのです。内容は同じです。でも神様に一度渡してイエス様の祝福をいただいて私の手に返ってきたのです。もはやこれは私の説教ではない、主が祝福してくださった祈りです。それをにして説教準備の最後の、それが儀式なわけです。でも最後の最後、説教の講壇に立つまで心はですね、こう不安で揺れ動いています。でもそのたんびに、横山よ、心配するな、不安があるな、あの説教は主の祝福を受けているものじゃないのか、いつもそのように自分の心に言い聞かせるのです。そうなんですね、主の祝福を受けている、主の祝福を受けていない、これは大きな違いです。祝祷も通して私たちはみんな主の祝福を受けたものになるのです。もはや貧しい5つのパンと2匹の魚かもしれない、でも主の祝福を受けたあなたはもう以前のあなたではないのです。一週の初め、祝祷を持って神様からの祝福の宣言を受けたあなたは、ああ、私は今週も主の祝福をいただいてスタートしているのだっていう確信を持ってスタートしていいのです。祝祷のもう一つの意味は派遣の宣言です。派遣しますという宣言です。これから一人一人、きつくつらい一週間の働きや学びの場へと使わされます。派遣されます。そこでは、様々な悲しみや痛みや、そういったものを受けて泣くこともあるでしょう。でも、父と子と聖霊の三位一体の神様が、常にあなたと共にいて、あなたを慰め、励まし、力づけ、支えてくださる。私は決してあなたを離れない。さあ、だから勇気を持って出て行きなさい。出発しなさいというですね、派遣の宣言でもあるのです。この祝祷は、この祝祷を受けてこれから人生のその荒波にもう一度帰っていくという出発の神様からの派遣の時なのです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、主イエス・キリストの恵み、それは私たちをして、あのクリスマスの日、ベツレヘムの臭い臭い馬小屋に導く思いがする言葉です。私たちを豊かにするために、王の主の主イエス・キリスト、この上もなく飛んでおられた方が、私たちのために貧しくなった、そのことを思い出させます。主イエス・キリストの溢れるばかりのあなたへの恵み、神の愛、父なる神様のご愛、この言葉を私たちをして、あのエルサレム郊外のカルバリの丘に導く思いがします。その丘にイエス・キリスト、神の愛する尊い一人子キリストは十字架につけられて、神様は私たち一人一人を愛するがゆえに、私たちの罪を全部イエス・キリストは身代わりに受けて、あの十字架の上で死んでくださいました。あの十字架の光景で一番悲しまれたのは、一番苦しまれたのは、父なる神様ご自身です。愛する一人子を十字架につけたほどに愛してくださった神の驚くべき愛。聖霊の交わり、この言葉は、私たちをエルサレムのある二階座敷に導くような思いがします。すなわちペンテコステです。祈っている120名ばかりのクリスチャンの上に、聖霊なる神様が激しく望んで、その時から教会が誕生しました。その時以来、この聖霊なる神が信じる人のうちに住み、信仰を与え、力を与え、導きを与えるのです。この聖霊の親しい交わりが、ここにパウロは三位一体、父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体の神様の名前を持ち出しながら、この恵みと愛と 交わりがあなた方にありますようにと祈るのです。この恵みと愛と交わり、これが私たちの歩みの土台、力なのです。心からの感動と感謝を持って、この祝祷に私たちもアーメンとですね、答えるものでありたいのです。アーメンとは、その通りです。という応答です。ある人は、牧師が祝祷を始めると、これは、みんなに顔を合わせないで、さっと出ていく、最後のいいチャンスだとばかりにですね、祝祷の祈ってる途中にですね、はっといなくなることがあります。まあ、この教会にいるっていうわけじゃないんですけどもですね、目を開けるともうその人はいないっていうですね、これはあまりにもかわいそうな、もったいないことです。礼拝の最も幸いな、最後の最も美味しい部分を拒むことになるからです。でもある方は、日曜日の朝どうしても都合がつかない。励ましを与えられて、よかった。今週もこの祝祷をいただいて、一週間をスタートできる。それを本当に大きな喜びをもっと受け止めたって証を聞いたことがあります。素晴らしいですね。祝祷にそれほどの重みを感じたわけです。私たちもそんな姿勢で、常に主の祝福を受け取るものになりたいのです。主の祝福だけが人を本当の意味で富ませるからです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。